チーム88レディオ。
内谷先生、こんにちは。
こんにちは、宮坂さん。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラジオをお聞きの皆さんも、こんにちは。宮坂さん。
はい。
まずはじめに、一本のちくわを想像してみてください。
一本のちくわですか？
はい。今日は大腸の話なんですけども。ちくわはですね、内側も外側も外の空気にさらされてますよね。
はい。
実はですね、私たちの体もこれと同じなんですね。はい。口から肛門まで、一本の管だと思うんですけども、その内側には常に外界の空気や細菌、ウイルスにさらされている状態です。つまり、腸管の中は体の中のようであって、実は外なんですね。つまり、体の内なる外という状態ですね。本日はそんな素晴らしい臓器、大腸についてご説明いたしたいと思います。
体の内なる外、
はい、
すごい神秘的なフレーズですね。先生、小腸と大腸とあると思うんですが、はい、こちらの違いを教えていただけますでしょうか。
そうですね、小さい腸と大きい腸ですよね、
はい、
小腸は消化と吸収を行う臓器です。内側は絨毛と呼ばれる栄養を吸収する突起物で覆われておいて、小腸のその内部の表面積、絨毛もすべて含めると、なんとテニスコート1面分に相当すると言われてるんですね。
テニスコート1面分がこの体の小腸
にあるんですよ。
すごい、
は
い、
で一方大腸は水分を吸収して便を作る器官ですね、
はい、
大腸での水分の吸収量によって便が柔らかくなったり、下痢、便秘を起こしたりします、
はい、
一方大腸の表面積は先ほどの小腸の半分、テニスコートの半分と言われておりますね。
それでもやっぱり大きいですよね。
そうなんですよね、
はい、
で続いて大腸の解剖についてご説明いたします、
はい、
大腸の長さは約 1.5 メートルあり、大きく分けて盲腸、結腸、直腸の3部分からなり、最後に肛門へと続きます、
はい、
大腸の壁はですね、薄いんですよ。私普段手術してるんで分かるんですけど、実際は5ミリくらい、
5ミリ、
はい、で胃の半分の厚さなんですね。でその5ミリの中がですね、5層構造になってるんです、ね、
5ミリで
5層、そうなんです、
5層になってる、
はい、まあ、そんな大腸なんですけども、まあ、結腸はですね、その層構に従って名前が決まっていて、上行結腸、上に行くって書くんですけども、あと横行結腸、横に行く、下行結腸、下に行く、最後 S 状結腸ですね、アルファベットの S のような形してますんでね、で上行結腸と下行結腸ってのはですね、お腹の中に固定されてるんですけども、
はい、
横行結腸と S 状結腸はですね、お腹の中でブランブランとこう動いてるような状態なんですね。
動いてる状態なんですか？
動いてるというか、まあ、固定されてないので、だから結構腸が長いとか言われたりする人は、まあ、そこの腸が長くなったりするんですね、は
い、遊びの部分があるっていうんですかね、
まあ、そうですね、まあ、個人差結構あると思うんですけども、で、まあ、大腸というのはですね、小腸から送られてきた、まあ、水分吸収するって言いましたので、小腸で吸収されるとおかゆ状になるんですね。でその内容物を、まあ、肛門側に、まあ、ゆっくりゆっくり、もう2日とか時間かけてゆっくり運びながら、はい、その間に水分を吸収して、まあ、最終的には形のいい便を作るように調整する臓器なんですね。はい。で、まあ、うんちの形が良くなって、まあ、程よい硬さの便が最後直腸に送り込まれると、直腸の壁がビヨーンって伸びることによって、その刺激が脳に伝わり、排便しなさいっていうので便にも感じてトイレに行くっていう仕組みなんですね。
そうなんですね、はい、またこれも神秘的な。
そうですね、
腸自身が動いて前導して、食べ物を吸収して便を移動させるってすごいことですよね、はい、
コントロールできるわけじゃないですかね、前導とかね。
そうですよね、うん、面白い。
いや、すごいと思いますね。普段大腸を専門にさせていただいてますけど、本当に素晴らしい臓器だなと思うんですね。でですね、ここでちょっと大腸の雑学を一つ、
はい、お願いいたします。
宮坂さん、ランニングで走ったりするときに、 左の脇腹のあたり痛くなったりする経験なかったですか？
いやもう大いにあります。
ありますよね、よく
あります。
ね、小学生とか中学生の時によく走って脇腹を押さえながら走ってるとかね、
はいはい、最後の方とかね、
そうなんです。
頑張れって言われながら、
はい、これ実は大腸に関係するとも言われてるんですね。
あ、そうなんですか、は
い、ちょっとご説明いたしますと、はい、まあ、お腹の左上の方にはですね、脾臓っていう臓器があって、
名前だけ聞いたことあります、
は
い、
でちょうど左の脇腹にある大腸はこの脾臓のところをこう曲がっていって、そこを脾湾曲部っていうんですけども、
はい、
大腸の曲がり角度の角度が鋭いんですね。
へ、
はい、でまあ走ることで、うん、やっぱり立ってると空気って上に上がっていきますから、ちょうどこの曲がり角のところに空気が溜まるんですね、
はい、
大腸の空気が少しずつそこに溜まってきて、まあ、溜まってくるとやっぱり腸もパンパンになってきますから、ちょっとガスパラのような感じで、
はい、
まあ、それで拡張したことによって、まあ、刺激が出てきて腸がねじれるような痛みになってくるんですね、はい、でまあ、逆に右が痛くなる方もいらっしゃるんですけど、そういった時はですね、肝臓がこう走ることで揺れて、うん、
はい、
肝臓って横隔膜にくっついてますので、まあ、それで横隔膜が刺激されてっていうのもあって、
だ
からこう実は日常生活によくあるようなイベントっていうのはこう解剖学的に見てみるとこう納得していただけるような理由があるんですね。
まさか腸だとは思わなかったです。
はい、
そうなんですか、はい、本当に面白いですよね、体の雑学。
そうですね、たくさんありますよね、
うん、
まあ、他にもやはりたくさんあってですね、大腸で言いますと腸内細菌とか聞いたことありますよね。
あります。
善玉悪玉とかね、
はい、
まあ、あとはおならについてとか、
うん、
興味ありますよね皆さんね。
そうですね、
あと便秘とか、はい、下痢とか、うん、何故起こるんだろうとかね、まあ、たくさん腸にまつわるいろんなお話や、うん、そういったちょっとした疑問については、
はい、
まあ、どこかで、ね、うん、またお話しさせていただきたいなと思いますね。
はい、すごく楽しみにしております、
はい、
大切な臓器、まあ、一つもあの無駄な臓器ってないと思うんですけれども、ね、特にやはりこういった腸については、はい、専門でもいらっしゃいますし、
はい
はい、まだまだお話を伺っていきたいなと思いますが、
はい、
今回はここまでと。
そうですね、大腸の今日は基礎知識ですかね、はい、解剖学だったり働きだったりね、は
い、ありがとうございます、はい、本日は八谷病院八谷博之先生に大腸臓器についてですねお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。